使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
江戸の昔から続く門前町で粋な花街のおもてなし文化を今に受け継ぐ美食主催雨月、四季折々旬のお料理で大切な人と大切な時間ごゆっくりお過ごしください。門前仲町雨月で検索。木から始まる物語。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から。奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜の相手はエリーと
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾梨央です。
よろしくお願いします。
あー、なんかさ、つい、はい、この間ハロウィン終わったじゃないですか。もう秋もそろそろ終わって冬かと、はい、うんは思ったけど、
はい、
もうなんかだんだんクリスマスの雰囲気に入ってね、うちの近所の人なんかもうね、はい、イルミネーション始めてましたね。
早いですね。まあ、
そう、家に飾ってて早いな、はい、この間のハロウィンはと思
って。うん、確かに、はい、各地でもいろいろイルミネーション始まったりしてますもんね。まあ、
そろそろクリスマスだなと思うんですが、エリーはどんな感じですか、クリスマス今回。
いや、まあ、今年はちょっとこのコロナの影響で、はい、うん、まあ、あのプログラム自体はないんですけど、うん、まあ、毎年私あのディズニーにクリスマスは行ってまして。
そっちか、そっち派か、はい、
そっち派です。
そっか、そっち派。さすが千葉っ子ですな。
はい、まあ、近いんで、はい、
ちょっとディズニーオンアイス、
ディズニーオンアイスではなく普通にディズニーランドとディズニーシーで、まあ、なんでしょう、
うん、パレード、
パレード装飾、あの、うん、何ですか、うん、装飾カタカナがちょっと出てこないんですけど、
飾りがこう、この間までハロウィン仕様だったものが、はい、あっという間にクリスマス仕様に変わっていて、
クリスマス仕様に変わっていて、
ミッキーがなんならちょっと赤い服着てたりとか、そういうこと。
はい、そういうことです、そういうことです、はい、
それを見るのが楽しいと。
はい、ちょっと見に行きたいなっていう切実な、
は
い、
はい、なんか今年はいいことあるんですか、こんなコロナの中ですけど。
こんなコロナの中でいいことですか、はい、
だってね、なんか大変じゃないですか、ダンサーの方もだいぶ、はい、
あ、まあ、確かに確かに、
だいぶなんか、
はい、はい、でもなんか距離を取ってこうなんかやってくださってるんですよね、うん、確か。
へえ、
うん、でしかも11月10日、うん、今週始まって、うん、で 回が初の土日なので、うんうんうん、まあ、絶対こう皆さん行きたいというか混んでるなっていうのはありますけど、
行くの
今週は、
ああでも行くんだ、
行きたいですね、はい、
でももうクリスマス仕様になっているよ、はい、
クリスマス仕様になっているのでぜひちょっと行っていただきたい、
もうじゃあファンの方はぜひ、はい、まあ、多分もう知ってるよって言われそうですけどね、
言われそうですね、その方々に、はい、はいはい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋にイカナイト。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍アドラー心理学でわかる5歳から始めるいつの間にか子供が算数を好きになる本を編集されましたスタンダーズの川田修平様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、早速なんですが、まずスタンダーズ様ってどのような会社さんなんでしょうか。
まあ、正直、はい、初めて聞く出版社だよみたいな方結構たくさんいると思うんですけども、今四谷にある、まあ、できて10年ぐらいの出版、はい、あの出版社で、もともとはですね、はい、あのまあ、コンピューター系とか、はい、まあ、ゲーム系の雑誌を作ってた人たちが、うんうん、まあ、はい、集まって作った出版社で、
なるほど、
で、はい、やっぱり普段出している、はい、あの本もどちらかというと、うんうん、あのスマートフォンや、まあ、タブレットの解説書とか、あるいはゲーム攻略本が多いんですが、まあ、それ以外の、まあ、いろんなジャンルを、はい、まあ、単行本の形でたくさん出しているという、まあ、一応総合出版社としてやってるんですけども、なんかいろいろ何をやってる出版社のかって言われると、まあ、結構雑多にやってことやってる感じなので、なかなかちょっと説明しにくいところあるんですけどもね、まあ、いろいろやってる出版社ですね、
うんうん、ゲームはじゃ攻略本とか、うん、
攻略本ですよね、最近だとなんか、フォートナイトと か, なんかマインクラフトとかああいう、
お、
うん、
どっちもやってます今もそういう本を作り続けている以外に、うんうん、はい、今回の本みたいなのもやってらっしゃる、うん、
ね、
すごい多岐ですね、
このまあ、いろいろまあ出されてるっていう話今お聞きしたんですけど、はい、うん、川田様はそのまあいろいろ出されてる中でもどのような本をこれまで担当されてきたんですか。
そうですね、私、あの単行本中心でやってる編集者なので、はい、まあ、はい、テーマごとに本当ジャンルが雑多なんですよね、うん、で今回こういった、はい、まあ、教育関係のっていったかな、うん、まあ、本をやりましたけど、普段なんかビジネスをやったりとか、だとかと思えばなんかレシピ本みたいなものをやったりとか、まあ、時々なんかコミック形成みたいなそういうサブカルチャーっぽいのもやったりとかしてまして、まあ、本当大体どこの出版社 の, その書籍編集者も同じようなもんかもしれませんけども、基本的にこれ一本っていうのはあんま編集者あんまりいないんですよ、本当にみんなそのあたりテーマがその、うん、違うというか、興味持ってるもの、テーマにもジャンル関係なくなんか、うん、関わってる感じの方もいると思って、まあ、私もそんな感じでずっとやってますという、
めちゃくちゃなんか引き出しの多そうな川田さんですね。
はい、ではですね、早速、まあ、このこちらの今回川田様が編集されました
アドラー心理学でわかる、5歳から始める、いつの間にか子供が算数を好きになる本、うん、こちらについていろいろお話をお伺いしていきたいなと思うんですが、まずこちらの本出版されたきっかけというのは何だったんでしょうか。
これ著者 の、 あの松岡学さんという数学の先生で、高知工科大学からの、うんうんうん、まあ、准教授をやってらっしゃるんですけども、あのこの方をちょっと人づてに紹介していただいたっていうのがきっかけ で、まあ、一応この方は、まあ、普段は大学で数学を教えながら、はい、まあ、一般向けにあの、まあ、算数のセミナーみたいなのもやってるんですけども、はい、その算数の講義にアドラー心理学を持ち込んでるという、はい、ちょっと今まで聞いたことがないような教え方をしてまして、はい、でまあその、うん、まあ、算数っていうと本当にあの本当数の、はい、本当0と1の、まあ、デジタルの世界というイメージがあって、だからそういう心理学みたいな、はい、人文系というか、はい、まあ、心の扱うような学問とは全く相入れないような印象があるじゃないですか、それをなんか一緒にさせて教えてるっていうのが非常に珍しくて、でテーマとしてその、はい、このやり方でその算数が嫌いな子供、うん、まあ、小学生ぐらいの子に、はい、まあ、算数好きになってもらうという活動をしていらっしゃるんですね、でお話聞いてみてちょっとこれ面白そうだということで、はい、ちょっと一つ本にまとめてみようという話になりまして、
ちょっとプロフィール抜粋すると、はい、大学で数学の研究や教育に取り組む傍ら、はい、一般の方々に数学の心を伝えるための活動をしているそうです。
数学の心、
数学における癒しを大切にしている、数学における癒しです、はい、そうで、アドラー心理学への関心も深く、はい、数学教育に生かす実践や研究をしている、またちょっとここが変わってます。ファッションを意識し優しい雰囲気で数学や心理学を伝えている、でも確かにですね、この本のこう帯、はい、松岡先生載ってらっしゃいますけど、こうなんかちょっとおしゃれな感じですよね。あのおしゃれマフラーをして、
おしゃれマフラーをなんかあの、はい、爽やかなとかスカーフというのか、なんか大きなあの、はい、あのちょっとなんていうかな、マフラーをいつもあの首からかあの肩で結んでるっていう、ちょっとタレントのあの中尾明さんみたいな、はい、感じをつけてて、
科学者というよりはね、なんか本当タレントさんみたいな、雰囲気の方ですね。はい、そんな、はい、
だからこの松岡さんのキャラクターもちょっと面白くて、お仕事 し、はい、してみると、はい、そういうところもあって、まあ、そういうのもちょっと締めに生かすような本ができればなと思いまして、
なるほど、まあ、いろいろちょっと今内容についてお話が出てきたんですけど、その前にちょっと気になる単語がございまして、はい、あのアドラー心理学っていうのが、
ま
あ、
なんかよくね、はい、ビジネス書では聞きますね。は
い、それが一体何なのかっていうのは詳しく分かんないなっていう、なんか言葉としては知ってるけど、どういう考え方なのかっていうのはあまり聞いたことがないなっていう気がするんですけど、どのような考え方なんでしょうか。
そうですね、ちょっとまあ専門的な話になるとちょっと私もまあなかなか難しいところあるんですけども、まあこれ多分 5,6 年前かな、あの、嫌われる勇気というあの本がベストセラーになりまして、まあそこでアドラー心理学っていう、あの言葉が、まあ、一応知られるようになったんですけども、まあ一言で言うと何ですかね、まあ、はい、要するにあの今まで心理学っていうと、はい、フロイトとかユングとか、まあ、ちょっとあの高尚なイメージがあったと思うんですけども、それに比べるとあのもっとあのなんていうか敷居が低いって言っちゃうと、なんですけども、まあ非常にあの、その日常のコミュニケーションの中でちょっと、まあ、人と人とかあの通じ合うためには、まあ、どういったアプローチをすればいいのかっていうところにちょっと的を絞った心理学というふうに理解してるんですけども、
だからイメージとするとさ、心理学を学んで、まあ、はい、自分の気持ちがどう動くかとか他人の気持ちがどう動くかっていう時に、なんかアドラー心理学のイメージって、こう無理に頑張るんではなくて、ね、はい、どちらかというと自然とあの結果頑張れちゃうっていうか、そういう風な心の動きを作るにはどうしたらいいかっていうようなとこが、こうアドラー心理学勉強すると分かるっていうようなイメージですけど、そんな感じですかね。
そうですよね。だから割とコミュニケーション関係 の、まあの本って結構たくさんありますけども、そういった流れからちょっとまあここ何年か注目されるようになってきたことであります。あのなんか勉強学問に限らず、多分日常生活とか あの普通のまあ会社の中の人とのやり取りと、はい、やり取りとか、うん、まあ、一つところでもなんか活かせる心理学だというところで、
うん、今回のこのいつの間にか子どもが算数を好きになる本、うん、まさしくそうなんでしょうね、うん、多分算数を無理にこう勉強して得意に頑張ってなるっていうよりは、うん、自然とこう算数が好きになって、うん、だから勉強して結果得意にもなっちゃうみたいな子供、うん、お子さんにするにはどうしたらいいか、うん、でそのためのアドラー心理学が用いられているっていうようなイメージですかね、うん、そうですね、ええ、
はい、なるほど。実際にまあそうですね、こう内容の紹介というかこう具体的にどのようなことが書かれているんでしょうか、こちらの本、
う
ん、
そうですね、うん、あの一応まずこれ、はい、まあ、タイトルに算数を好きになる本というから、うんうん、まあ、算数の本だと、皆さん思いでしょうけども、はい、算数の本にしたら数式がほとんど出てきません、
そうですね、うんうん、衝撃は受けました、
はい、
でも算数を得意になるための心構えみたいなものなんでしょうね、
う
ん、
そうですね、
はい、
だからまあメインのテーマっていうのは本当算数が苦手だし、はい、ちょっとまあ、うんうん、一つまずいちゃってもう嫌いになっちゃったっていう子が、うん、まあ、どういうふうにすればその算数をまた好きになってもらえるかっていうのを、うん、それをまあ、はい、親御さん向けに、まあ、そのノウハウを まとめたという本で、
うん、
とか算数ができない子にそのまあ無理やりなんでできないのみたいな話で、はい、まあ、無理やり解かせようとするとますますそのプレッシャーが強くなって、
うんうん
うん、なんかどんどんどんどん心が離れていっちゃうと、
うんうんうん、
そうではなくてそのお子さんと同じその目線に立って、うん、はい、なんでできないのか一緒に考えてみようよというの、うんうん、とこからちょっとまあ始めてみようじゃないかっていうのをちょっと一つのアプローチとして、まあ、前半部分そこをかなり詳しく説明してるというのが内容で、で後半は具体的にじゃあこういう具体的な、はい、まあ、問題をこういうふうに解いてみましょうというのを、で実際に解いてみると、
うん、
はい、できた時はすごく楽しいし、
うん、
で実際に できた時にその数の並びとか見るだけでも結構もう面白いし、はい、
なんか、
きっきり割れたりした時の面白さとか楽しさっていうのは、うん、はい、ちょっと本当算数を学ぶ時のその現象的な楽しさというか、そういうのがあるっていうふうに、そこからちょっと具体的な話をちょっと後半していくという感じですね、
はい、うん、第2章がお母さんも算数に親しもう、
はい、
お母さん自身がね不得意なケースって多いですもんね、
そのあと、あ、いや、そうですね、だから、うん、まあ、お母さんもつまずいてるっていうパターンが結構多いんですよ、はい、そのだから、
はい、
私があの子供の子の算数苦手だったからこの子も苦手なんだっていう思いをちょっと割と皆さん持ちやすいことが多分あると思うんですよね、
うん、
だから一回つまずいちゃうとどんどんどんどんそこからなんか原因を勝手に自分の中で、はい、探していっちゃって、
うん、
それでどんどん離れていっちゃうってことあると思うんですけども、一回そういうの全部取っ払って、
はい、
もう本当に数を扱う楽しさっていう、
はい、
本当にゼロの楽しさっていうのをちょっと一回味わってみようっていうところから教えようっていう話なんですね、これは。
これお母さんがまず、まあ、算数を好きになるにはどうしたらいいかっていうところですよね。子供と一緒にお母さんも算数に性の注目をしよう、
ええ、
正しいというかポジティブなんですかね、
は
い、お母さんは算数はお好きですか、はい、っていう項目があったり、子供が算数好きになる3つのちょっとしたコツからお母さんの算数との付き合い方を、
は
そうだ、まずはあれなんですよ、お子さんに算数をやらせる前に自分がどういうふうにこう算数とこう前向きに関われるかっていうことが第2章でテーマになってるんでしょうかね。
ですね。ただこれ結構読むのは、はい、まあ、お子さんじゃなくてお母さんというか、まあ、まあ親御さんが読むことなんで、はい、まず親御さんがまずも一緒になって楽しんでほしいという、はい、まあ、算数の勉強を、そういう視点で書かれたものなので、
うん、
まあ、そこにちょっとアドラー心理学という要素からちょっとまあ、はい、まあ、算数に対してちょっと、まあ、親しみやすいアプローチができるんじゃないのかなと、
うん、
なんかね、受験生を持っているお母さんって大変なんだと思うんですよ、
うん、
どんどんどんどん算数は難しくなってくるし、はい、かといって自分だってそこまで覚えてなかったり、はい、昔そんなに得意じゃなかった、
はい、
で教えるにうまくも教えられないところで、はい、でも子供に教えて算数やってもらわなきゃいけないから、
はい、
どちらかというとどんどんどんどん、うん、頑張んなさいとか、
そうですね、
もっとドリルやりなさいよみたいになっちゃうんですよね、 とお子さんの方もますます算数嫌いになっちゃうし、なんならこうね算数って不得意、自分は不得意なんじゃないかって思ってっちゃう可能性もあります
よね。そうですよね。
そのためにはまずもしかしたらお母さんもそんなに算数が好きじゃなかったり得意じゃなかったりするけれども、関わり方一つで、算数が楽しくなるのか、まず自分自身が、算数が苦手っていうところがいけないことじゃないような捉え方になるから、お子さんも安心していくっていうのが、見えてくるような本なんじゃないかなと思ったんですけど、
そうですね。だからお母さん方が、まず、この本よりも楽しみながらも算数を学んでもらうと、このお子さんと一緒に、で お母さんが楽しければ多分お子さんの方もやっぱ楽しくなってくると思うんですね。
はい、
佐賀としてなんかその、はい、そういうところからちょっと意識を下げた、算数に対するアプローチをやってみようかというのが、この本の一応テーマというのはテーマですけどね。
この松岡先生の、さっき言った癒し、算数数学の癒しっていうのが、例えばこの 3×0 のエレガントさとか、そういうのなんか、僕なんか、結構算数好きだったりとか、なんとなく伝わる部分があるんですけど、そういうものをこう伝えてってたりとか、この中にその数字の並びの面白さとか、そういうのがちょっとだけ出てる、ヒントが出てるんですよね。
そうですね。だからこういうのって暗記方式だとちょっとね、あんまりその実感できないところじゃないですか、その数字の扱う楽しさとか面白さとか、そういうところの面白さっていうのをちょっと、発見してみようという、
数字全般がつまらないものとか怖い、不得意なものというよりは、もう一回ちょっとそういうところに余裕を持って見ていくと面白いものが見つかってくるということですかね。
確かに時間にというか心にゆとりがあればこう楽しくなったりもしますしね。あと私がこう読んでて、なるほどなって思ったのが、こう先ほどお母様がこう読んだりとかしてこう算数楽しいとかってなったらっていう話だったんですけど、そうなれば確かに声かけも明るいプラスで、声かけもこう勇気づけじゃないですけど、できるなっていうのは、ありましたね。こう結構特色じゃないですけど、何でしょう、こうできな、こう算数って答えが一つなので、こうできたり、何でしょうね、算数答えが一つなので、こうこの答えが合ってるか間違ってるかっていうので評価しがちなんですけど、プロセスで褒めてあげるというか、いいねみたいな感じで言ってあげるっていうのが、
それはまさにアドラー心理学
の手法ですね。そうですね。だから、合ってるか間違ってるかではなく、分かるか分からないかというか、解けなくても、解けないということが分かれば、それはプロセスを楽しんでるっていうことになるんですよ、おそらくは。で解けても、たまたま当たっちゃったっていう時もあるし、そういう時でも自分の中に答えが落ちてないから、あんまり解いててもなかなか楽しくないとこあるんじゃないのかなという、
そうですね。あとはね、なんか丸暗記して計算とか答えが出たりしてるっていうのは、感動してない可能性ありますよね。
そうですよね。当たったっていうだけの人がそれは本当に、勉強すると当たったから嬉しいんじゃなくて、理解できたから、自分の中で腑に落ちたから嬉しいっていうのはあるじゃないですか。そういうところをちょっと大事にしていきたいというのがありますよね。
わからない問題とか難しい問題を解くっていう行為が大事っていうか、挑戦する、でそこをどうしても算数ってこう答えがあるから、ついつい正解を求めるだけでやっちゃうけれども、じゃあそこが大切なんではなくて、その初めて見た問題とかを自分でこう解いていく、で正解に導き出すんだっていう、そういう心が大事なんですよね。それはアドラー心理学でやった方がいい、があると、とても分かりやすく伝わってくるような気がしますね。
そろそろですね、まだまだお話をお伺いしていきたいんですが、はい、まあ、最後にこの本を通して感じてもらいたいことですとか伝えたいことっていうのはございますか？
そうですね、だから、まあ、はい、去年はこの本は、まあ、算数が苦手な子をお持ちの親御さん向けに書かれたものなんですけども、はい、まあ、そのお子さんがちょっと算数が好きになるというのはもちろん、うん、その親御さんももう一回算数に触れてみて、うん、親子でちょっと、まあ、算数の面白さに触れてほしいというのがありますね、
うんうんうん、なるほど。算数ができないから嫌いっていうんじゃなくて、うん、まあ、この嫌いっていうのを、まあ、好きにっていう感じってことですね、
うん、あとこう、こうなんか難しいものとか、うんうんうん、初めて見たものに挑戦するっていう気持ちが育まれるのが算数なんだっていうところですよね。それが伝わったらいいなっていうところでしょうかね。
そうですね、
はい、川田さんご自身は算数お好きだったんですか？
全然ダメだったんです
よ。そうなんですか。じゃあ本当にもうこの担当された方自身がまさにこの体験者でありメッセージをしているっていうところですね。
私自身が本当にこの本作ってるうちに本当、本当も数並べ見るだけで本当ダメみたいな感じだったんですけども、
は
い、作ってるうちにちょっと、まあ、その数は使う面白さにちょっと触れたなって、もう本当にもういい大人になってこんな経験があるんだなっていうのはちょっと発見でしたね。
ぜひその辺もお母さんに伝わるといいですね。
そうですね、
ぜひですね、こちらの本を読んでちょっと算数楽しいなとぜひ皆さん思っていただきたいなと思います。では本日のゲストはスタンダーズの川田修平様でした。曲は日向坂46のドレミソラシドです。
本日も開講ナイスク学園。
こんばんは。時刻は6時30分。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのルカと
カノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんにですね、自分たちの活動を話してもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーとなっております。
楽しくやっていきましょう。
半年ぶりに上京してきましたね、ルカちゃん。
そうですよ、私半年ぶりですね。本当に久しぶりに東京出てきて、なんか最初はドキドキしてました。
ドキドキ、
うん、やっぱ田舎にね慣れちゃうと芋臭がやっぱり、ね、なんだろう、オーラとして自分出てしまって。
絶対嘘よ、うん、だって芋臭漂ってる人、おでこ出して目ギラギラにメイクして歩かないのよ。
それはそれは見せないために自分は頑張ってるけど。
見えない見えない。じゃあ見えない。
カノ君に見えないって言われたら、まあ見えないのかもしれないけど、
うん、全然見えないよ、
うん、まあでもカノ君はね結構このラジオ出てますもんね。
まあまあ、
うん、頑張ってますもんね。
ちょくちょく出てますけど、うん、俺多分どんどん芋感増してると思うよ、今ルカちゃんに比べて。
そうかな。
YouTube ご覧の皆さん見てください、このパーカーで来ないで歩いてる芋感しかないですよね。
いや見えない見えないよ。ちゃんと東京の人に、東京の人でもないけど、
何話してんだよマジで。
生き生きしてるから大丈夫。
生き生きしてる、うん、本当ありがとうございます。
そうでもね、あのね今日ね、
何
すごく素敵なゲストさんをお迎えしてるから、
そうだよ、ね、
もう私たちのことなんていいの、さっさと、
そうさっさと行きましょう。
さっさと行きましょう。
はい、はい、じゃあお願いします。
ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントあります。
はい、ナイスク学園はツイッターアカウントもあるんです。アカウント名は naisg_student naisg_student です。フォローよろしくお願いします。またですね、番組放送中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お便りコメントお待ちしております。
はい、さあさあさあさあ、本日のゲストの方を紹介しましょう。本日のゲストは立教大学観光学部観光学科2年樋口花香さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。樋口花香です。
いやいや、樋口花香さん知ってる方多いと思いますよ。
そうですよね、
うん、ここ最近ね、まあ、立教大学ということで、ほうほう、私とね同じ学校なんです。
はい、
しかも同級生なんです。
おーおー、ってことはお友達なんですね。
お友持ちなんです。
お友
達。え、じゃあ今日あれですか、もう学校終わって一緒にスタジオに来て、うん、もうちゃんと今日は一緒にラジオだね、楽しみだね、ルンルンみたいな感じだったんですか。
まあ、あの学校自体がまあオンラインなので一緒に来るとかできなかったんですけど、うんうん、さあ、あのその樋口花香さんなんですが、うんうん、なんでみんなが知ってるかというと、
はい、
立教大学2020年ミスコンに出場されていたんですよ。
すごい、
ありがとうございます。出てました。ついこの間まで出てました。
ナンバーいくつだったんですか。
ナンバー3でした。
うんうんうん、はい、なんかコロナの時期でミスコンないと思ってたんですけど、うんうんうん、あったんですね。
はい、ありましたね、うん、私も最初今年はどうなるんだろうなと思って、うんうんうん、でもちょっと告知とかを気にしてたら、うんうん、あ、やるんだと思って、うんうん、どうなるか分からなかったし2年生だしと思って頑張ったんですけど、うん、恐る恐るちょっとエントリーシートを書いて面接してした、
うん、2年生は1人だけだった。
1人だけですね。
あとは？
あとは3年生と、
あと4年生もいらっしゃいました。はい、
あ、
でも優しい方です
ね。優しい、
はい、
よかった。
やっぱその時は敬語を使うんですか。
例えば最初入っていった時に、うんうん、一番最初パッとみんなに会った時に、うんうん、一番正直あの幼い童顔と世間一般的に言われる可愛らしい顔のお方がいて、
はいはい、
で私はてっきり同い年か3年生かなと思って、こんにちはぐらいのいつもの私のテンションで言ってしまったら、まさかの最年長の4年生
で、4年生だったの。
大変失礼いたしましたってなったんですけど、なんか2人でカフェに行ったりするうちにもうなんかタメ口でいいよって言っていただけて、タメ口でなんか結構気さくに話していただけるようにし
すごいミスコン裏話よこれ、ね、みんな知らない人多いんじゃない、
なんか5人って一応ライバルだけど、うん、その関係性っていうか、うん、
あーそうですね、うん、私はそもそもまずミスコンっていうところはやっぱり、うん、いくらなんて言えばいいんでしょうね、仲間といっても、うん、やっぱりバチバチするんだろうなとか、それぞれに対していろいろ思うことがあったりして、はいはい、正直なんか心配事が増えるんじゃないかって思ってやっていけるかなって思ってたんですけど、あの本当に心からいい人たちで、私は一回あのダンスの練習をしたことがあるんですけど、ダンス私未経験者で本当にもう泣き出しそうなぐらい何もできなかったんです、あのこの20U とかやったんですけど、全然できなくて、でもそしたらスタジオ借りてくれて、で一緒にもうマンツーマンで教えてくれ、
みんなで
教えてくれたり、本当に優しくて、多分それがなかったら私本番泣き崩れるか、あのそもそも踊れないでなんか楽しめなかったんじゃないかなって思ってるので
、やっぱね見た目が綺麗な人は心もね綺麗なんですね。
そうなんですね。どうしたどうした、なんか今日どうしたの、なんか今日テンションどうした、リカちゃんどうしたの、
目の前に、うんうんうん、あのやっぱりね、そうキラキラ輝いてた子を、うん、あのがいるとちょっとなんかドキドキしちゃってなんかね、
あのなんかなんだろうな、あのすごいさ、うん、何かが好きなファンの人ってあったりするとさ泣き崩れたりしちゃう人いるじゃん。
大ファンなんです。
いやいやいや、軽くそれだよね、大丈夫、今日泣かないでね、
泣かない泣かない泣かないですよなんかそのミスコンはなんか何を中心にこう進めていったんですか、やっぱ SNS とかなんですかね、
なんかいつもだったら例えばテレビ局の方に呼んでいただいて、そこにいつも応援してくださる方がいらっしゃって、まあ、直接生で私はこういう人ですとか、で私はこういうことを頑張っていきたいのでよろしくお願いしますっていうのを直接伝えられる場があったんですけど、今年はもうそれどころじゃないというか、やっぱり都会に行くのもちょっと、
そうですよね、
あの、まあ、世間的にもっていうのもありますし、まあ、自身の、まあ、コンテストに出てる身としても、やっぱり今かかるわけにいかないっていうのもありましたし、で私は何ができるかなって思った時に、でも幸いなことに今ってすごい SNS のツールが発達しているから、工夫の仕様によっては例えば私が今まで一方的に発信するっていう媒体だった SNS も、もしかしたら自分の工夫の仕様によって相互にコミュニケーションが取れるツールにしていけるんじゃないかなって思って、で私はそのつながりによってフォロワーさんがコアに、あこの子かわいいとかで流し見で見てもらえるのもすごくありがたいんですよ。あの会ったことがない人をそうやって目に留めてフォローまでしてくださるって相当なアクションだと思うので、
確かに確かに、
それでも十分ありがたいんですけど、例えば私のこういうところに惹かれて、ここがいいからこの子のなんだろう、これからの活動も見てみたいとか、この子がこれからどうやって成長していくのかなっていうところまで興味を持ってくれる人が一人でも増えたらいいなって思って、例えば SNS でインスタライブを頑張るとか、質問コーナーも自分が投げかけてもらった質問に答えるだけじゃなくて、例えば私はお酒が好きなんですかとか聞かれた時に、まあ私はビールが好きですよって言うんですけど、例えばそれで終わりにしたら、私の一方的なこう、まあちょっとは相互だけど、その一人に対して
帰ってきて終わりですもんね。
そうなんですよ。だから例えば、じゃあ皆さんは朝日と恵比寿どっちが好きですかとか、ちょっともう一アクション皆さんも楽しんでいただけるように、ちょっと自分なりにこだわって運営したりしてたら、自分の中で今まで立教のミスコンの出場者の方ってなんか1万人がすごい高いハードルとしてフォロワーさんがあったんですけど、私はそれを2番目に達成することができて、
あ
嬉しいなと思って、そうやってなんか私の活動をこういいなって思って見てくださって、で DM とかもすごいたくさんいただけるような環境でさせていただいたので、私は幸せ者だなと思って、はい、半年間活動させてもらいました。
なるほど、もう末を 2年ですよね。
そうです、
めっちゃ考えよるじゃんそれだってもうさ、なんか大人の人たちがさ、企業とかでも社内会議とかするレベルのことなのよいやいやいや、どうやってフォロワー増やしますかとか、
とんでもないです、とんでもない。
やっぱなんか自分のポリシーをしっかり持ってるからこそ、なんかつながったものがねすごくあるんだろうなって思いました。
それをちゃんとやる実行力ね、
実行力ね。なんかはなかちゃんは一番、なんだろう、どの媒体になんか力入れてたんですか。
私は特に、まあ、よく喋るとか、まあ、例えば人と話すのが好きとか、何よりもコミュニケーションで自分の、なんだろうな、こういう人間ですっていうのを伝えていけたらいいなっていうのが軸としてあったので、
それこそ写真を、まあ、ビジュアルをいかにとかも大事だと思うんですけど、うんうんうん、それより例えば相互のコミュニケーションで DM は返信はできないけどこういう風に丁寧にいただきましたありがとうございますって返信したりとか あとインスタライブはほぼ毎日してましたね、
うん、なんかあと、うん、文字ですごく、
うん、そうなんです、
ね、文面でファンにね、うん
私がミスコンを1週間前に控えた段階で、はいはい、私はこの先どうやってやりきっていこうかなって思った時に、はいはい、私は皆さんに思いの丈を全部伝えきれてたかって言われたらなんか言語化できてた部分がやっぱり、うんうんうん、少し、まあ、メディアに出る部分だから少ないし、うんまあ、美学生図鑑とかで特集を組んでもらったこともあるんですけどその特集って見てくださってる方とそうでない方がいるなと思ったので、うん、一番見ていただいているインスタグラムっていうアカウントで私の手書きの直筆のメッセージで1日、もういっぱい便箋いっぱいびっしり書いて、ねうん、
手書き
それを6日間毎日違うテーマで、ね、例えば私はちょっと不器用なりにこういうことをしてきたんですが、うんまあ、その過程では皆さんにこうやって助けていただいて今の私があります、うん、でまずこんな私を見てくださってありがとうございますっていうこともちゃんと伝えられていたかなって思ったら、うんまあ、やっぱり随所随所インスタライブもやっぱりちょっと入ってちょっと抜けるっていうのがあるじゃないですか、うん、だからちゃんとメッセージとして伝えてきたつもりだったけどちゃんと伝わっていたかなっていうのもあったので、うん、ちゃんと言葉にして見える形で届けたいなと思ったので手紙にして6日間書いてます。
すごいだって応援してる子がさ、うん、手紙で直筆よ。
そうそうそう。
もうやばくない？
全部読んだもん。
もう失神でしょ、うん、毎日失神6日間してたんでしょ。
私ね毎日読んでたのそうね。すごくこんなことってやっぱり普通にねできることじゃないんですよ。
うん、うんうん、
そ
う
で他のあのミスコンのメンバーもいろいろ彼女たちなりのね、うんうんうん、あの方法で表現もしていたけど、うん、やっぱなんか私はなんかその文字っていうものに、
なん
か通ずるものがあるというか、うん、やっぱ感動しちゃったんだよね嬉しい
落ちてる落ちてる落ちてる
こうやってねやっぱ落ちてる落ちてる人がやっぱいるってことなんですよ。
うんありがとう。そうそうそう、
まあね、今回すごく輝いていたはやかちゃんだけど、いやいや、うん、これからなんだろう、どんなことやりたいとか、うん、ビジョンとかなんかあったりするんですか？
ビジョンはそもそも私がこのミスコンに出て一番思ったことは、うん、私が何か例えばミスコンっていうイベントに対して情熱を持ってこうぶつけてやっていました。でその情熱が私で完結するんじゃなくて誰かに伝染して、例えば私はこのコロナ禍で大学にも行けなくて、うん、ずっと家にいて憂鬱になる気分が多くてもう何したらいいかわからないみたいな状況だったんですけど、なんか前に踏み出していく勇気が出ましたとか、うん、私はこれからこれやっていこうと思いますとか、例えば社会人の方だったらびっくりしたんですけど、うん、僕お店やります、やることに決めました、もう開業することに決めましたみたいな、はなかさんがこうやってるのを見てずっとその片隅で一回やってみたいって思ってたものを諦めずにやってみようって思う原動力になりましたとかをいただけたりして、で私は自分でがむしゃらにこうまずまあ、やっぱりちょっと孤独な戦いっていうところも最初あったので、うん、一人で走ってるような気になってたんですけど、うんうんうん、一緒に同じように横を走ってくれるフォロワーさんの方だったり応援してくれる友達もいて、うん、で私はそれがすごく励みで半年間走ってこれたんだなっていうのがあるので、私はその情熱をこれからも自分だけの情熱に留めておくんじゃなくて誰かに広がって、それが大きなムーブメントになったら最高だななんて思ったり。
すげえ。
もうでもなんかこれからとかじゃなくて、うん、もう今すでに始まってるよね、
そうよね、
かなかちゃんの中でね、
いやいやいや、
いやもうこれ応援するしかないですよ。
そうだ、しかもこの番組いろいろなミスコンの方とか出てきたけど、うん、多分もう誰よりもアイドル性すごいっすよね、う
ん、なんかね、本当ですか、人を思ったりさ、
人を思って、みんなの幸せがみたいなのも、もう落ちるよね、そんなの言われたら、
うん、照れちゃうそんな言われたら照れちゃう。
自分だけじゃなくてやっぱり周りも気遣える人って、うん、なんかね、これからもっと花を開かせると思います
よ、ね、嬉しい本当に、うん、いや、なんか優しい。
もっとお話聞きたいんだけどどうしよう、時間になっちゃった、
ね、まあそう、ちょっとね今日めちゃめちゃなかなかいっぱい話したもんね、
まあね、
俺はもうでも今一個どうしてもやりたいことがあるんだけど。
何ですか何ですか。
俺インスタ自分多分、まあ、はい、存じ上げてないんですけど、
はい、
なんて調べれば出てくるんですか。
ありがとうございます。本名で、
本名で
ローマ字なんですけど、
ローマ字なんです、
私本名が樋口花香って言いまして、 五千冊の樋口さん、
五千冊の樋口さん、
樋口さんにお花の花に果実の花で、はい、フラワーフルーツで花かって言うんですけど、その樋口花かを、ローマ字で打っていただいて、その樋口と花かの間にアンダーバーを一個入れていただけると。
なるほど、
はい、
なので、さあみんなね調べてくださいねフォローしてください、
はい、見ていただけると嬉しいです。
もうめっちゃ、はいはいよはいよみたいな、ね、今もあれなんだミスコン終わっちゃったけど、はい、定期的になんか出したりしてくれてるんですか。
そうですね、私はそのミスコンが終わった後、親友が例えばディズニーだったり、うん、あとアフタヌーンティーに連れて行ってくださったりして、友達がありがたいことに、でその時の私のニヤニヤした顔を載せたりしてます
なるほどね。
なので、はい、うん、あの今も更新してますし、今後ちょっと考えてることもあるので、うんうん、これからぜひ楽しみに。
今後ちょっと何か考えてる、
はいね、
お楽しみ、お楽しみ、
あの媒体としては、
媒体としては
もしかしたら、
もしかしたら、
もしかしてだけど、
もしかしてだけど、
ちょっと YouTube が始まっちゃうんじゃないのみたいな展開に、
え、これすごいんじゃない
なってるので、
YouTuber に
もしかしたらだけど、
もしかしたらだけどね、
いや見てくれる人たくさんいますよ。
いや、なのでちょっと楽しみにしていただけたら、
うん、ちょっとまた YouTube デビューした時にまた来ていただ、うちでまた来てくれます？
あ、もちろんです。
本当ですか？
はい、こんな話でよければ、
もうあの1本目の動画はぜひラジオ出演してみたでお願いします
そこで始めてください、ね、
そこでここから始めてくださいね、
うん、はい、ありがとうございます。
今日ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、うん、それでは本日のゲストは樋口花香さんでした、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、それではこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。
お送りする曲はリサでホムラです。どうぞ
大事なこと、去りゆく背中。 step, two step 考える前に行動さ three step, four step 自分のペースで行けばいい
そろそろお別れの時間がやってまいりましたがゲストには引き続きスタンダーズの川田様をお招きしていますよろしくお願いします
よろしくお願いします
ではですね先ほどちょっとお話をお伺いしたところは11月の24日に新刊が出るということで、はいはい、どのようなまずタイトルを教えていただけますか
はい、これがですね、はい、さっきまで教育の本の話してた移住者の作る本とは思えないようなものなんですけども、タイトルがさよならプロレスという、テーマがズバリプロレスです
おーよ
ーしゃほらまあ、内容がですねその、はい、引退したプロレスラーの23人取り上げて、うん、平成から令和にかけてもう30年ぐらいになるんですかね、はいはい有名なところだとアントニオ猪木さん前田明さんで、まあ、最近だと天竜源一郎さんとか、はい、長州力さんとか、はい、サンダーライガーさんとかそういった方々の引退した舞台裏には 何があったのかというのを取材を重ねてちょっと、ま、ノンフィクション形式でまとめたという本で結構熱い内容が盛り込まれた感じになっていますので、まあ、プレスファンの方にはちょっとぜひ読んでいただければと思ってます。
そうですね。まあ僕昭和の頃が一番プロレス見てた時期ですけど、はい頃のキャラは濃かったですよね。
だから今回もなんかスタンハンセンとかピッチャーとかそういうの入ってますけども、やっぱりね本当に何でしょうもう濃厚というか出てくるエピソードが、はい
もちろんね平成の方々も面白い方多いですけど、はいすごいなんかプロレス的 なんかキャラクターっていうとやっぱりアントニオ猪木さんとか僕なんかグレート歌舞伎とか
あグレート歌舞伎も出てきましたこの本の中にもあの毒霧の正体は何だったのかという話
そうその人たちが最後どんな思いでリングを去っていったのかっていうのはもうファンはたまんないでしょうね、
まあ、そうでしょうねだからまあ多分他にも出てないような話がたくさん出てきますんでぜひちょっと読んでいただければと思います、
それはどういう取材をされたんですか、
過去もこの何十年間にかけて、まあはい、集めた取材と新しく取材を含めてですから本当にもう集めると相当なエピソードがあるので、まあそういったところから、まあ、やってきたという感じで、
まあプロレスにねすごい詳しい方が、取材されたと伺ったんですが、
著者は水木三郎さんという、まあはい、まあプロレスのことをたくさん書いていらっしゃる、まあ、スポーツライターの方で、毎回その一つのテーマを絞って、プロレスに限っては。
昔深夜番組であったフジテレビでしたっけ
カルト級で
のプロレス部門の
優勝者
の方ですよね、その方が一つ一つ取材されてるので、もう内容も間違いないですね、
そうですね、
ちょっと好き、プロレス、
いやプロレス全然詳しくないんですけど、でも私が名前分かるぐらい、はい、そうそうたるメンバーの方々の引退のお話でした、ね、はい、
だエリーで言ったらば、はい、日向坂46の卒業メンバーの最後の話がいっぱいこう何人ですかね30人近くこう長い取材されて本になってるみたいな、
たまんないですね
っていう感じでしょうね、
あすごい
よくプロレス版です、
あすごいよくわかります、うん、あぜひちょっとプロレスファンの方に読んでいただきたいですね、うん、
はい、はい、
ではですね今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍アドラー心理学5歳から始めるいつの間にか子供が算数を好きになる本を編集されましたスタンダーズの川田様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はエリーと
松尾理央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。道なき道を
かりを灯してく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まる。